ちは、総武大脳神経科の加藤孝弘です。当院では体との向き合い方、あり方っていうのをずっとお話しさせていただいてますが、スポーツを通して、心のあり方を発信されているスポーツドクターの辻秀一先生をお招きしてお伝えします。どうぞよろしくお願いいたします。
でも僕はね、日本人って、なんて言うんでしょうかね、その、和をもって尊しとなすと言ってね、
はい、
その、列をちゃんと並べるとかね、その、東日本大震災の時にも暴動は起こらないっていうのは、そうしてる方が自分の機嫌がよく生きられるっていうことを知ってる崇高な、僕は民族だと信じてるんですよ。だからその長年なんかこう機嫌の悪い西洋文明性に何かこう持ってかれちゃってるだけで、本当は心を大事にし穏やかにいて、なんか和を持っていることのなんかこう価値を遺伝子的に最も持ってる民族じゃないかと僕は思っていて、だからそのなんていうんですかね、まあ別に宗教を否定する気は僕は全然ないんですけど、宗教に頼らなくてもそのみんなが自分の内側に自分を平和にし穏やかにしてくれるなんかこう仕組みがあるんだと、矢をよろずの神も含めてですね、なんかそういう発想を持てる気もする。だからこう、まあ、禅的なね、
はい、
感覚もすごく僕は大事で、
はい、
別に宗教じゃないけどこの、まあ、禅的なあるがままのこう自然体に生きることへの価値化が日本人はなんか優れてると思いたい
思いたい、はい、日本の国土自体がもう豊かで、
ああ
特にその狩猟民族みたいに何か結果を出さなくても、
そうだね。
そんな頑張らなくても、実は別に生きていける国ではあるんですよね。
そうそうそうね。
なんか資源が実はいっぱいあって。
そうね。
で、なんか、ステッパ、なんかそう、追い込まれて、いろいろ頑張られ、結果を求められてますけど。
求められてるけどね。
本当は、豊かな場所に住んでて、豊かなことがいろいろできる。っていうのを思い出すできるんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、
日本人は絶対そうだと思うけど、やっぱり一方で日本人はそういう感性を持ちながら、日本人ってすごくその西洋文明的な、なんていうんですかね、文明クリエイティブな頭の良さも備わってる、その民族でもあるので、はい、まあ逆にそっちが暴走してしまうリスクも持ってるんだと思うんですよね、
はい、
だから先進国の仲間入りもあっという間にしたし、
はいはい、
それはそのなんか 両面持ってる気がするんですよね、日本人は、
はい、
だからその豊かさ、いわゆる文明物質的な豊かさを作り出していく力も持っている、
はい、
でもそれを追い求めてしまうと、うん、一方で日本人らしいこう目に見えない文化とか和とか本来持っていた美意識とかも手放してしまう、そっちの暴走が起こるから、
はい、
でも本当は日本人らしさはこっちも持ってるみたいな、この両方がバランスよく生きていくことがこれからのなんか日本人の生き方のような、それこそあり方、先生がおっしゃる、はい、我々が目指すべきあり方のような気がしますけどね。だからもう昔のようには戻れないので、
はい、
今のこの文明の中でどう我々は生きあるのかっていうのは、はい、まあ、今問われてんじゃないですかね。
あ、
だから先生みたいな変調五輪の先生も出て僕もそうですけど、
ね、ね、あり方って、うん、もう本当外来させていただいてすごく思うんですけど、
はい、
日本人がすごく苦手なんじゃないかなって一瞬思うんですけど、なんでかっていうと、日本語の中は主語がないじゃない、主語っていうか私がっていう、私について考えるのにすごく不慣れな民族文化なのかなっていう感じがして、
なるほどな。
まあ、その、例えばその、第二次世界大戦始まる前にみんなが戦争に行くような時に、
うんうん、
私はどう会いたいのかっていう考えた日本人がどれくらいいたかっていう話で、
そうだな、みんな
やっぱりみんなで一生懸命頑張るから戦争のためにみんなで頑張ろうっていうのはみんなずっと言っちゃうし、
それは得意だな、
あの明治維新で開国してみんなで西洋に追いつけ追い越せってみんな一緒に頑張ろうなるし、
でもみんな戦争負けたらみんなで頑張ろうか、
みんなで頑張ろう、だからみんなでやるのはいいんですけど、自分はどうありたいかっていうのを冷静に見つめるっていうことが、あの、うん、
なるほど、
なくてっていうか、やっぱどっちの能力もあるんですけども、まあそういうあり方っていうのを静かにこう見ていくっていうことをちょっとずつ思っていけば、
そうだね、
バランスが取れてくるのかなっていうの
が、こう自己メッシ性が高いからね、
はい、
そのメッシするっていうね、
はい、
サッカーのメッシじゃないけど、あの、私をなくすっていう意味のメッシは、
はい、
日本人的な文化ではあるからね、はい。だけど、でも結局人生は自分だからね。うん、その、who am I というか、はい、まさに私は誰なんだろうっていうことも重要で、やっぱり個が強くなりすぎても、社会はうまくいかないと僕は思うし、はい、じゃあ、メッシしすぎてもダメだし、まあ、やっぱバランスだと思うんですね。
はい、
でも、バランスに気づくにはね、はい、それぞれに触れていかないとね、こう、やっぱりね、バランスっていうのは、ここにいるときには気づきにくいんだと思うんですよね。こっちに触れて、こっちの悪いところがあって、転びそうになるから戻ろうとするし、
はい、
またこっちに触れて、これだと転ぶから、それでだんだんこう中庸が分かってくるんじゃないかなと思っていて、
はい、
なんかこう日本人が昔はこうこうなくしながらいる日本人の美徳もあったけど、西洋性が出てきてなんかその個が強くなりすぎている感もあって、はい、まあどっちが悪いわけじゃないですけど、なんかこうだんだんこう中央なんじゃないかなと思って、
はい、
最初から止まって真ん中の人いないからね、
振り幅が大きいほど成長度が大きい、
そう
なるほど、
振るからこうなんかだんだんこうなってくんじゃないかなとも思うけどね、
はい、あれ先生はあの内科医であのスポーツの方
が
医学行ったんですね、
僕はもう外科っていうのが大嫌いです、大嫌いだったんですね、
はい、
だからまあずっと中高大学までバスケットやってましたけど、はい、まあスポーツに関わりたいっていうとみんなスポーツドクターで整形外科の先生が怪我人見るっていうイメージがあって、はい、怪我全く興味ないです、
あ、
はいはい、もう怪我してる時スポーツしないし、
はいはいはい、
なのでしかも切ったり貼ったりは全く興味がなくて、はい、まあもう大学までスポーツやり尽くしたから卒業したら何に興味があったかというと人間には興味があったので、はい、とにかくジェネラルで見れるっていうことがしたかったんです、
あ、はい、
だからジェネラル、とにかく全体、人間全体を見れるものって何って言ったら、まあ、まず内科と思ったんですね、はい、でその中でも消化器内科や循環器内科とか行くとまたそこに特化されてしまうので、じゃあ全身疾患って一番何かっていうと膠原病だったんですよ、
あ、
なので僕は慶応のその内科に入国して、はい、最初2年目は研修医、
はい、
内科全部回り、その当時はローテーションで、でくじ引きで川崎市立病院行って、はい、まあ忙しい思いをしてましたね、あの当時は、救急やったりいろいろやってで慶応に戻る時にどの内科に戻りますかって言った時に川崎市立病院で、まあ比較的リウマチ内科の先生たちが、うん、その素晴らしい先生がいたので、はい、まあ全身を見ることが辻君大事なんだよみたいな感じで、あ、じゃあ僕の思ってることと似てるなって思って、で慶応のリウマチ内科の医局に入って、でそこで2年ぐらいした時に30超えて31になりかけた時に、まあ、パッチ・アダムスの映画を見て、いやなんか全身疾患、まあやりがいはあったんですけど、なんか違うなと思った時に、たまたま慶応大学の日吉にスポーツ医学研究センターっていうのができたと。でしかもそのを作った先生が慶応の循環器内科を辞めて作られたんだと。でも医療 いわゆる医療じゃないところにスポーツ医学があるんだっていうことをその先生が何かでおっしゃったのをたまたま耳にして、まあタイミング良かったんですよね。僕はパッチアラムス見てすごくなんかこうなんか人生悩んでましたから、あ、その話を聞いて、で、その先生に会いに行ったら、その先生が、辻君、日本ではスポーツ医学やスポーツドクターっていうと、整形外科の先生の、その、怪我のイメージがあるでしょうと。うん、でも、欧米のスポーツ医学はそれは全然主流じゃないんだよと。で、まずアメリカのスポーツ医学は、健康医学だと。はい、つまり、ライフスタイルマネージメントだと。うん、栄養、休養、運動っていうライフスタイルの専門家がスポーツドクターなんだと。なぜならスポーツっていうのはそもそもが栄養、運動、休養っていうのをトレーニングメニューどうするんだと。休養をどうやってストレスマネジメントするんだと。あとは栄養のこと、スポーツ栄養学も含めて食べるもので強さを作っていくんだっていうことを含めて健康のノウハウがスポーツの中には全部あって、辻君、医学部の時とか医者になってから健康の勉強してないだろうと。うん、もう病気のことはしこたま習うし、毎日病人には会うけど、健康のことは習わないし、はい、栄養、休養、運動のことを知ってるお医者さんはいないでしょうと言われて、確かにそうだなと。うん、これだなって思って、はい、